タロイモ太郎のたわいもないと。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもないとのお時間がやってまいりました。2025年1月3日金曜日夜10時、今宵も東京府中市のラジオ府中さんのスタジオから、私編集者でライターの、タロイモ太郎こと岩本太郎が、30分間にわたり2週間1回の放送を、お送りしてまいりますので、よろしくお願いいたします。明けましておめでとうございますっていうふうにね、言うべきなんでしょうね。なんたってね、1月3日ですから、お正月番組ですよ。でもね、お正月番組っていうのが、まあ昔からね、お正月番組っていうのはもう年内の、早いうちにもう収録して、それであのね、タレントさんとかそういう人たちはお正月も休むんである、なんていうことをよく言われましたけれども、実際あの今回の放送もですね、実はこれあの、2024年のうちに、収録しておりまして、まあ、だからですね、もうちょっと来年のことを言うと鬼が笑うんだけど、言わざるを得ない、鬼は外って、それは節分だろうなっていうようなですね、また本当にのんきな放送を、年の初めからやっております。まあ、岩本はですね、まあ、そんな感じで、今年も1年どうにかこうにか、非常に本当に疲れる毎日でしたけれども、週刊誌編集者としてのですね、仕事をやってきまして、ちょうどこの収録日、まあ、言っちゃうとこれね、12月の26日なんですけどね、ちょうどこの日がね、あの1年の締めで、先ほどまで、ちょっと、日本橋浜町の週刊金曜日っていう雑誌の編集部のところでですね、仕事をしてまいりました。まあ、最終日までね、ちょっと今日はあの裁判の取材とかもあってですね、午前中に、東京地裁で、まあ、裁判に関する記者会見の、ね、取材とかもちょっとあったりなんかして、まあ、これから記事にするので、まだあんまり内容の方はお話ししませんけれども、まあ、そんなこんなのこともあってですね、まあ、なのでね、これ1月3日の頃にね、果たしてどうなってるかってちょっと分かんないんですよね。去年っていうかね、まあ、去年だな、あ、去年でいいんだ。2024年もですね、まあ、ご承知の通り、あの1月1日元旦に、ね、元日に能登地方、能登半島の地震というのがありましたですね。あの時もね、あの時は確か私はあの正月帰省せずに、青春18切符でですね、ぶらりとあの千葉の方の、まあ、これ番組で話したかな、袖ヶ浦ってところにあるなんか日帰り温泉に行ってましてですね、日帰り温泉で、風呂に浸かって、その後サウナ室にいた時に、あの、まあ、テレビの方、サウナ室のテレビの放送がですね、パパパパってなんかね言うんで、まあ、私金眼だもんだからあんまりよく見えなかったんですけどね、これは何かあったかなと思って一回ちょっとあの脱衣場の方に戻ってスマートフォンを見たら、能登地方で震度7っていうのが出て、あー、これでまた俺のなんか担当ページなんか記事差し替えで正月早々大変だよなんてね、ぼやいたんですけど、まあ、あのそれはね、結局あの、まあ、担当ページの方の差し替えっていうのは感じにならなかったんですけど、やっぱりね、本当に正月早々心臓に良くないなと思いましたですよ。今年もね、できましたら本当何もない静かな、年末年始であることをね、あ、今年っていうか来年、あ、去年か、去年今年も、どうかあの大過なく年末年始が過ごせていればいいのですがと祈りながらの、まあ、この年の瀬、年の始まりであります。で、今回はまあそういう形で、まあ、新年第1回目の放送なんで、あまりね、またいつもの殺伐とした話題じゃなくて、そう、あの今あの去年はあの 青春18切符で元日にちょっとブライト行ってたって話をしましたけど、その青春18切符の話をしましょうね。あのこれね、ご承知の方も多いと思うんですけど、あの青春18切符ってね、今年から、あ、このシーズンの発売からちょっと変わったんですよね、制度がね。これ去年の夏にもね、一回あの青春18切符についての話題っていうのを一回この番組でお話ししましたよね。その時はね、なかなかあの、夏休みの発売告知がなかなか出なかったってことで、どうもこれ廃止になるんじゃないかというふうな説が流れて大変だったんだっていうふうな話をしたと思うんですが、それがですね、実際今回はこの冬もまあ発売はされたんですけれども、あの制度が変わっちゃったんですね。あのご承知の通り、青春18切符というのは、まあ、ご承知でない方も多いかもしれませんが、あの JR の各社、旅客鉄道ですね、各社の が1日乗り放題、鈍行に、ただしあの各駅停車に限るんですね。特急や急行は乗れない。各駅停車に限って、1日あたり、今までですと、2410円だったかな。そのくらいの、料金で、まあ、全線乗り放題、乗り放題なんですよね。でそれが5日間セットで、まあ、1万2000いくらだったかなっていう風な感じの切符で、ずっともう長い間ロングセラーで売られ続けてきたんですね。最初に発売されたのが1982年、ちょうど私があの18歳の時だったんですけどね、その時にあの青春18のびのび切符っていう名前でね、まあ、販売されて以来ずっとね、まあ、最初の18歳がもう今やもう60歳になっちゃってるわけなんですけれども、あの18歳未満に限らず、もうなんか幅広い年齢のね方々に愛用されてきた切符だったんですね。で毎年ね、この夏休み、冬休み、春休み、このね学校がお休みのシーズンになると、青春18切符で今度どこに行こうかなみたいなことをね、あの学生さんのみならずね、あの社会人、それからお年寄りですね、そういう皆さんも非常にあの楽しみにしながら、予定なんかをね、いろいろ考えておられた。多分ね、今頃だと、もう年の瀬でね、今年また温泉に行こうか、あるいは学生さんなんかね、帰省にこれを結構使ってたんですね。私も大学時代よく使いましたよ。ところがこの切符がですね、なんと制度的に、まあはっきり言っちゃえばこれ、まあ解約だと思うんですよね。どういうことかと言いますと、あの今回から3日間用ってのができたんですよ。今まではね5日間、5回セット、で1日2400いくらのが5回で、まあ、1万2000ちょっとだったんですね。それが今回からはね3日間用ってのも出たんですね。ただ3日間用はあの1万円なんだけど、これ3回なんですよ。だからね、1回あたりがこれ3333円とかなるの、ね、だからこれね、実質的な値上げであるわけなんですよね、3日間用に関しては。まあ5日間用は従来と同じ値段だって言うんですけどね。でですね、一番これがね、みんなからもう悪評プンプンに言われているのは、あの今まではね、要するにあの発売期間中っていうか使用期間中、まあ大体冬で言いますと12月のまあ10日から翌年の1月10日ぐらいまでの間、この期間中であればあの5日間用って言ってもですね、バラバラに使ってよかったんですよ。例えば12月10日ぐらいにちょっと使って、年末の、12月31日とかね、元旦にまた使って、期限ギリギリの、1月9日10日あたりも使ってっていう形で、間を置いて使えたんですね。ところが、まあ、それがね、なんか今度からは3日間用っていうのもそうなんですけど、3日連続、あと5日連続で、使わないとダメだって、そういう設定になってしまったんですね。これはね、やっぱりちょっとね、学生さんとかだったらね、まあそれにはまあ社会人でもね、年末年始だと割とまとまって休めますからいいんですけれども、なかなか普段ね、休みがね、連続して取れない人たちからすると、これはちょっときついですよね。使い方が明らかに悪くなったわけです。で、あの、この改正のね、この、まあ解約って私なんか言っちゃうんだけれども、この今回のまあ解約のこのポイントなんですけどね、あの基本的にあの、まあ、あのよくした点っていうのもあって、あの自動改札を通れるようになったっていう話なんですね。今まであの青春18切符っていうのは1回使用するごとにあの切符のにね、あのスタンプを押すんですよね。日付のスタンプを押してもらって、それを駅で改札口で駅員の人に見せて入場したり出たりっていうふうなことをやってたんですよ。ところが、まあ、この方式だと、まあ、自動改札通れなかったんですね。で、その結果、このシーズンになるとね、結構どの駅の大きな駅でもね、改札あたりで結構渋滞が起こるんですね。つまり今どの駅も、これ東京の駅なんかもうほとんど JR の駅ってもう駅員自動改札になっちゃってるじゃないですか。で、東京首都圏だけに限らず、まあ、大都市圏に限らず、今かなりね、広範囲に、もう自動改札機っていうのが導入されていて、昔のようには改札口に、ね、昔はね、銀船なんて言われた、銀色のなんかすごい大きなボックスみたいな改札口にいて、金さんが、ハサミでね、切符に、チャキチャキってね、カチカチってなんかいろいろハサミを入れるっていう方形。もうこれ今のね、若い人たちも知らないかもしれないですね。 そういう形でやっていたのが、まあ、自動改札になったということで、この自動改札を青春18切符では通れないということで、どの駅でも結構渋滞が起こったんですね。有人改札って一つぐらいのところにね。ただ今ね、ご承知の通り、あの海外からの、ね、お客さんとか、インバウンドの、ね、外国人のお客さんとかもいて、まあまあ、それから帰省シーズンですから、普段あんまり、ね、列車使わない人たちなんかもね、大きな荷物を下げて、駅員さんに問い合わせたりするんで、もう必ず、ね、改札口で混んじゃうんですね。これは何とかしなきゃいかんということは、各 JR 各社さんもまあ考えていたんでしょうね。まあ、その結果、通れるようになったんですよ。で、多分ね、この通れるようにするっていう、今までのシステムだとやっぱり自動改札で対応できなかったっていうことで、まあこういう形にしたということではないかと思うんですけどね。まあ、あとそれとね、もう一つやっぱりこれもね、ちょっとひどいなっていうふうな声が結構出てるのは、今まではその5日間分の5回分の、1枚5回分のね、その切符を、例えばグループ旅行で5人ぐらい、5人1組で1日でみんな5人の旅行、団体旅行で使いましょうって、そういう使い方できたんですよ。これもできなくなっちゃったんですね。あくまで使用するのは1人っていうふうな形になりまして、これもね、結構やっぱりグループ旅行で使っておられた方々多いんですね。例えば関東地方でもね、小田原とか平塚とか、あの辺りにいる方々がですね、よくお年寄りがなんかそんなような食べしてるのも私も見かけたことあるんだけど、3人4人ぐらいでね、東海道線のね、湘南新宿ラインとか上野東京ライン乗って、高崎線の群馬県の方のね、温泉なんかに日帰り行ったりなんかするっていうね、2階建てグリーン車乗れるんですよね。私鉄18切符だと普通列車のグリーン車に限って、まあ確かに乗れるんですよ。でそんなような旅をしてたのが、これもできなくしたと。ね、ちょっとこれはね、さすがにね、がっくりしている人たち多いんじゃないかなと思うんですね。で、まあ理由としては、まあ確かにね、まあそういう自動改札の問題もあったんでしょうけど、もう一つにはね、やっぱり国鉄、まあ国鉄っていうか、これ国鉄時代に作られた切符なんですね。ある意味国鉄が残した最後のね、置き土産みたいな切符でもあるんだけれども、それが分割民営化っていうのがね、もう1987年でしたかにありまして、それ以外 JR 各社バラバラになったわけですよね。だから今でもその青春18切符に関することっていうのは、各社間での連絡調整でやったりしてるわけなんですが、確かに1日あたり2400円ですからね、それで全線乗れるって。だから、まあ、はっきり言って儲けにはそんなにつながんないわけですよね。なので、ただね、一方でそんなにコストの、ね、負担も、ないと思うんだけれども、やっぱりね、各社それぞれにまあ、フリー切符とか結構今売ってますし、自分のところのエリア内の中でそういう商品があるんだけれども、まあ、18切符の方が安いやつってそっち使っちゃうって人も多分いたんじゃないかなと思いますし、で何よりやっぱりそれで会社が分かれると、そういう調整ごともいろいろ面倒になる。まあ、そんなようなことで、ね、なかなかこの切符の扱い方っていうのも非常に難しかったんじゃないかなっていうふうな、ことを推察したりもするわけです。まあ、この辺の話っていうのはですね、またちょっといずれ、まあ、改めてまたやってみたいなというふうに思っておりますが、というところでちょっとこの辺でちょっと曲に行ってみようかなと思っております。これ多分ね、今年あたりは新年の1曲目ですけれども、今年あたり結構かかるんじゃないかなっていう曲ですね。はい、クリーデンスクリアウォーターリバイバル、 Have you ever seen the rain? 雨を見たかい。はい、クリーデンスクリアウォーターリバイバル、Have you ever seen the rain? 雨を見たかい、聞いていただきました。クリーデンスクリアウォーターリバイバル、まあ、CCR と訳したりなんかしますけれども、これ1970年から71年ぐらいだったかなに出た曲なんですけれどもね、まあ雨を見たかい、まあ放題にも訳した通り、ある通り、これね、要するにお天気の空から、まあ日本でいう天気雨ですね、狐の嫁入りって言ったりなんかしますね。海外でも雨が、天気、お天気なのに雨が降ってる時っていうのの、についてのいろんな俗信がいる、ね、ことわざじゃなかった、そういうね、話がありますね。なんかね、ゲルマンだったかな、ドイツか、ドイツ、あと東ヨーロッパあたりでも悪魔の結婚式って言ったりなんかするそうなんですよ。まあそういうふうな自然現象なんですけど、まあそれを歌った曲なんだけど、実はこの曲をベトナム戦争のね ハンセン化ではないかっていうことがよく結構言われてきたんですよ。つまりその真っ青、あの晴れてる空から雨が降るっていうのが、要するにベトナム戦争の時にあの米軍があの大量にベトナムで投下したナパーム弾がね、キラキラーって落っこちてくるって、それを、意味しているんではないかというふうな説が結構ありまして、実際、当時アメリカではこの曲が結構、州によってあの放送中止、放送禁止になったりなんかしたっていうふうな話なんかもありますね。ただまあ実際にはあの、まあ、この曲作ったその CCR の、ボーカルで、曲作ったあのジョン・フォガティは、まあ、それを否定してるんですよね。ちょうどその頃 CCR が結構メジャーでブレイクしてたんだけれども、一方で、主要メンバーである、兄弟の、トム・フォガティさんがですね、もう辞めたいっていうふうに言ったりなんかして、もうそういうね、もう本当にすごく青空、もう本当に絶好調の時なのに、そういうもう土砂降りみたいな事態が起こったんだっていうようなことを歌った歌なんだよっていうことをね、まあジョン・フォガティさんは言ってるわけなんですけども、まあベトナム戦争に絡んでよくこの曲ってのは相変わらず、ね、持ち出されますね。で今年は、ちょうどあの4月30日、サイゴン陥落デモであのベトナム戦争が終結してから、ちょうどこれ50年になるんですね。思えばあのこの2025年、まあ今年のまあ初めの放送ですから、まあそんな話題もしてみようかなと思ったんですけど、結構あの節目の年であるんですよね。まあ言うまでもなく、1945年のいわゆるあのね、太平洋戦争第二次世界大戦の終結から、まあ、80年という節目でもある、それからまあ近いところですと、あの近いところといっても、まあ、これ30年前ですね。この番組でもよく触れている、阪神淡路大震災、これが1995年の1月17日ですね。それから、その2ヶ月後、1995年3月20日には、地下鉄サリン事件、オウム真理教の、ね、信者たちによって東京の地下鉄、3路線にサリンが、散布されて、大勢の方々が、亡くなられたり、負傷されたりしたという、その事件から、まあ、30年という節目であります。で、あ、ちなみにあの阪神淡路大震災については次の、次回の放送がこれ1月、ちょうど1月17日になるのかな。まあそういうちょうどその日に当たるということもありますので、まあその時にちょっと改めてお話ししてみようかなと思いますので、ちょっと譲りますけれども、まあ他にもですね、それからあのこれもご記憶に、ある方々大勢いらっしゃると思うんですが、日航ジャンボ機墜落ですね。これがあの、まあ1985年の8月12日ですか。ですのでこれあの40年前になるんですね。これはまあ私ぐらいの世代だとよく覚えてますね。私ちょうど21の時でしたがね、たまさかあのちょっと、帰省中にちょうどお盆帰省の時にね起こったんですよ。であの、大勢の500人以上の乗客を乗せた日航機が群馬県の御巣鷹山に、まあ、墜落したということで、当時本当にね、大きな話題というか痛ましい事故でしたね、うん、まあそんなようなことからでも40年ですね。あとまあそれからあの、まあ、ちょっとまた1995年に戻ると、ちょうどあの Windows 95が発売された年で、まあ、日本のインターネット元年というふうに言われますね。ちょうどあのこの年にだからいろんな、ね、ことが起こそのあの、まあ阪神淡路大震災、あれをきっかけにその、まあ、ボランティアが、ねの活躍というのが注目されて、まあ、ボランティア元年なんていうふうに言われたりしますね。あれがきっかけで、まあ、そこからの NPO 法ですね、非営利活動法人、そういったあのボランティア団体の人たちが活動しやすくなるような法整備というのが進んだというのが、まあ、これ1995年ですね。で、まあ、ちょうどその時に、まあ、やっぱりインターネットってものがねだんだんあの乗してきた、当時はまだね本当にあの海のものとも山のものともみたいな感じだったんですけど、まあ、気がついてみればあれよあれよという感じで、まあ、ネットが伸びて今ではマス、私が仕事しているまず足の世界を含めてマスメディアをほとんど凌駕するようなね巨大な存在になってしまいました。まあそれから、もう30年ですね。あともう一つ、これ1975年、この年はあの、さっきのね国鉄分割民営化の話に絡んで言うとあのストケンストっていうのがあったんですね。 当時その頃まではあの要するにそういうあの公共企業体っていうのはねストライキやっちゃだの、まあ、職員っていうのはストライキやっちゃダメだ、スト権っていうものが与えられていなかった。でこのスト権を奪還するためのストライキっていうのをね、やったんですよ。これ75年のこれ確か秋だったのかな、私は小学校の5年生ぐらいの時だったからまあなんとなく覚えてるんですけどね。あのここで結構これが大きかったって言われますね。よく分割民営化に至る流れの中で、つまりあの国鉄がまあ1週間とかねそんくらいもっと止まったのかな、止まったことでそれによってあのかなりね国民生活に深刻な影響を与えるだろうっていうふうに言われていたわけです。まあ確かにあのね大都市でもあの通勤輸送がずっとストップなんかにしてかなりあのまああのね、会社に寝泊まりする人なんかも出たっていうようなことを当時言われましたし、かなり大きな混乱が出たんですが、一方で一番ね起こるんじゃないかと言われてたのがあの物流がねこれであの機能が麻痺するんじゃないかと、で国民生活にものすごい影響が及ぶんではないかというようなことを、まあ、その、 あのストーをやったね、労組、まあ、国労ですねの方関係者の方人たちは考えていたようなんですが、実際にはこれであんまりねその物流に影響がなかったというか、まあ、それだけあの鉄道輸送というものがかなり鉄道貨物がねかなりあのもうトラック自動車輸送にもう食われていたんですね。でこのストゲンストをきっかけにかなりそのシェア逆転というのがもう完全にあの明らかになってしまった。何かねあの築地の市場とかでもですね野菜とかの値段が逆にストック期間中に下がったという話があったぐらいだったんですよね。でまあ、これがきっかけでそういうあの、国鉄の、まあ深刻な状況、当時もうすでにかなりの赤字を背負っていて、で、まあ、あのそういう鉄道貨物がもうかなりもう完全に凋落してしまっていると。でそれで確かね翌年ぐらいにものすごい確か一気にね鉄道運賃で5割ぐらい上がったんですよ、国鉄の運賃がね。そういったこともあってだんだんもう、本当に機能不全に陥ってきて、やがてはそのまあ12年後ですか、そのまあ分割民営化っていうふうな形になっていったというね、そういうあの、まあ、近代の歴史を、振り返る、まあ1975年から、まあね、50年というようなことでもあります。まあそういったねやっぱり何かいろんなことあるんですね。あもう一つっていうかまあ、もっと近いところで言うとあの、2015年今から10年前ですね、この年はあの、安保法制というものが、ね、施行されて連日あの国会前で大きな、ね、抗議行動というのが沸き起こりました。私もその頃よくあの国会前とかに通ってね、ずっと、見ていたんですけれども、あの時ねあの、まあ、シールズっていう学生さんたち若い人たちのが前面に立っていろんな運動をやって、まあ、結果的には安保法制成立してしまったんですけれども、まあ、あれによって当時の、ね、安倍政権もかなり、まあ、苦労はしたんですけど、まあ、半年くらい、ね、確か法施行なんか遅らせたということがあって、まあ、それからまあ10年経ってみて、まあ、ただ10年経ってみてね今のこのまあ戦争のねあの、まあ、ウクライナそれから、ね、パレスチナ、ですね、まあ、シリアのことも今出てるけど、そういった状況の中で、果たして、あれはどうだったのかっていうあたりを多分今年あたり、まあ、振り返るんではないかな。それこそ、まあ、さっき出たベトナム戦争のことも含めてですね、そういったこともある。さらにあの5年、さらにそのまた10年前の2005年になると、これはあのちょうどあの郵政選挙ってのがあったんですね。小泉純一郎さんが郵政選挙ってのを仕掛けて、この時確か自民党が圧勝したんですね。まあ、そういった形で、まあ、節目の、いろんなことがやってくる、来ている、うん、割とそういう年でもありますね。さて翻って、まあ2025年、本当にどういう年になるのかなと思いますね。あの、まあ、私がやってる週刊金曜日も、私がやってるというか私が編集者と一編集者として、仕事をさせていただいております週刊金曜日もですね、今年で、創刊から、32年になるんですね。もうそんなに続いてる。まあ私が参加したっていうのはね、2018年ですから、やっとこさ、7年経とうとしているところなんですけれども、まあ、ご多分に漏れず、本当になかなかね、さっきもインターネットの台頭でメディアが食われてると話しましたけど、本当にあの、まあ部数もね、正直なところ本当にずっと下がってきてるんですね。 で、まあ、そういった中でね、果たしてこれからニュースメディアとしてどんな形で生き残りを図っていけるかっていうのをね、今本当に編集部内でも日々いろいろ議論を、しながらやっているところです。まあね、読者の方、やっぱり紙媒体をね読む読者の方々がずっと高齢化されましたし、何しろね、本当に93年の頃に50歳だった方々がもうなんかね82とかそのくらいになるわけですからね。私だって、あの雑誌が創刊された時ってまだ20代ギリギリ20代だったのに、もうね、まさかその雑誌に自分がね就職して関東ニュース欄の編集担当者なんかやってるなんて夢にも思いませんでしたけれども、それがもう61になって、まあ、61の人間がね週刊誌の関東ニュース欄の編集やってるってもね、一昔前だったら考えられなかったことなんですけども、果たしてまあこういった ね雑誌メディア、まあ、新雑誌、まあ、新聞、それからテレビ、まあ、それからこの、ね、ラジオフチューズさんのようなこのラジオもそうですよね、これから果たしてどうなっていくのか、まあ、おそらくこの1年間でもね、いろんな動きが出てくるのではないかというふうに思っておりますので、まだ今年も、まあ、そういった話題をですね、積極的に取り上げていければなというふうに考えております。というわけで、お時間やってまいりました。また、次回が先ほども申し上げました通り阪神淡路大震災から、30年の1月17日金曜日、ですね、また今日と同じ、夜10時から、お送りしてまいりますので、今年もぜひですねご清聴の方を、よろしくお願いいたします。それではどうもおやすみなさい。